ヨハネによる福音書第8章31節から38節です。ページは新約聖書の182ページです。182ページの上の段になります。イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。すると彼らは言った。私たちはアブラハムの子孫です。今まで誰かの奴隷になったことはありません。あなたたちは自由になるとどうして言われるのですか。イエスはお答えになった。はっきり言っておく。罪を犯す者は誰でも罪の奴隷である。奴隷は家にいつまでもいるわけにはいかないが、子はいつまでもいる。だからもし子があなたたちを自由にすれば、あなたたちは本当に自由になる。あなたたちがアブラハムの子孫だということは分かっている。だがあなたたちは私を殺そうとしている。私の言葉を受け入れないからである。私は父のもとで見たことを話している。ところがあなたたちは父から聞いたことを行っている。今日の聖書の箇所、与えられた聖書の箇所をたった今お読みしました。こんな言葉で始まっています。イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。うっかりすると見落としてしまいそうな、言葉でありますが、非常に大切なことがここで語られております。ここですでに語られています。イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われたとあるんですね。今日の聖書の箇所の直前の30節とのつながりでこのように語られております。これらのことを語られた時、多くの人々がイエスを信じたと今日の聖書の箇所の前にはございます。そしてこの時主イエスが御言葉を語られて、人々を信じることに招かれて、私はあるということを明らかにされて、そしてその主イエスの御言葉を聞いて多くの人々が信じたわけです。そして今日の箇所はそのつながりの中で、その信じた人たちに主イエスがお語りになられまして、そしてその主イエスが語られた言葉をさらに人々が受けて、それに対して応答しまして、そしてそこからまたさらに対話が続いていくという流れになっております。そしてこの対話なんですけれども、主イエスとユダヤ人たちとの対話ですが、これはどんどんどんどん険悪な方向に、導かれていっているというか、なっているわけです。ちょっとそれ見ておきたいと思います。今日の聖書の箇所の終わりの方には、の37節には、こういう言葉が出てきます。だがあなたたちは私を殺そうとしている。私の言葉を受け入れない。こうあります。そしてさらに44節では、あなたたちは悪魔である父から出たものとまで言われています。そしてものであって、その父の欲を満たしたいと思っている、そうおっしゃいます。でそのように言われましたユダヤ人たちは48節で、今度は主イエスに対して、こう言います。かいつまんで言うと、あなたは悪霊に取りつかれている、だからこんなことを言うんだと言って言い返すわけです。そして8章、このあと1枚めくっていただくと、8章の結びの59節はこんな言葉になっています。ユダヤ人たちは石を取り上げ、イエスに投げつけようとした。しかしイエスは身を隠して神殿の境内から出て行かれたとあります。こういう流れになっているわけです。 ちょっと不思議なことに気づかされるんですが、8章の初めのところにも石に石を投げる話が出てきたわけです。そして8章の終わりにもまた石を投げるということのつながりが、石を投げるということが語られて、石が投げられる話に始まって石で投げられる話で終わっている。8章の最初には石は投げ、8章の最初も終わりも結局石は投げられないんですけれど、投げようとしたってんですが、そのつながりっていうのはあるんですね。それはさておき、話の筋を追っていきますと、ここで主イエスを石を投げて殺そうとしていることは明らかでありまして、それは、しかもそれを知った人たちっていうのはご自分を信じたユダヤ人というふうに呼ばれている、そういう人たちのことです。信じない人が主イエスを亡き者にしようとするならまだわかります。どうしても信じないって言って反発する、それはわかる。でもここではそうじゃなくって、信じた者たちが主イエスに反発をしまして、そして主イエスを殺そうとしているという話なんですね。一体どういうことなのかと思ってしまいます。何なんだろうと思います。実はその答えははっきりしています。彼らが信じたということは嘘じゃなくて本当です。しかし信じたんですけど信じ続けなかったんです。彼らは信じたんですが、それはあくまでも一時的な事柄で、その信仰を持続することができなかったんです。日本語で信じたという場合、それは過去のある時点で信じたことなのか、そしてその過去に信じたことが今に至るまで持続し続けているのかははっきりわからないんです。日本語っていうのはそういう意味ではどんな言語もそうなんですが限界持ってます。その区別はないんです。信じたというのにはやっぱり2種類あるんです。その過去のある時点で信じただけということもあり得るし、でも信じたことがずっと続いて今に至るまで信じているという、そういう意味も、あり得るわけですが、どちらかは判然としませんですね。ここで30節31節でイエスを信じた、ご自分を信じたというのは、これはその時点で信じていたということを意味します。しかしその信仰が未来にも続いたのかというと、そうじゃなかったということなんです。信じるっていうことは未来にもいつまでも続くという保証はありません。一度信じても持続するということが信仰の中ではすごく重要です。でも一度信じたらもうそれは未来永劫続くんだなんてことは絶対言えないんです。それは信じているのが人間だからです。私たち人間っていうのはそういうものです。永遠はない。永遠の愛を誓います。あるいは巨人軍は永遠に不滅ですとか、私も嫌いじゃないんですけど、長嶋さんとかああいう言葉ありましたよね。それから仏教の言葉では最近よく言われるのが永代供養という言葉ありますよね。永代ってのは永遠に、永遠の代供養するって。嘘です。そんなことありえませんよ。 永遠なんて簡単に口にすべきことでは私はないと思います。なぜなら永遠なんてことは私たち人間のこの世界にはない。永遠はただ神にだけ、御子イエス・キリストにだけあることなんです。私たち人間には永遠というものは自分の持ち物のように、それを私たちは何て言いますかね、することはできません。軽はずみに永遠にこれは続くなんてことは言えません。またそれを信じるということにおいても同じです。一度信じたらもうこれは永遠なんだなんて言えないんですよ。実際そうじゃありませんか。結構人間は私たち自身は当てにならないんですよ。昨日あれほど喜んで信じたはずなのにとか、いやもっと言うならば今日ここで御言葉を聞いて喜んでそれを信じてももう帰る途中でとか、分かんないのが人間なんですよ。ヨハネ福音書ってのは実はそういう人間の部分を冷静に見つめて示している福音書なんです。すでに6章の66節にはこれまで主イエスに弟子として歩んできた人たちのことについてこんなことが語られています。6章の66節、主イエスの言葉が語られて、その言葉を聞いてつまずいた人たちが、弟子たちの多くが離れ去り、もはやイエスと共に歩まなくなったと語られています。主イエスを信じて主イエスの弟子となっていた人たちがイエスと共に歩むことをやめてしまった、イエスから離れてしまったということが語られています。これも信じることをやめたということです。こういうことが書かれているのはヨハネによる福音書の書かれた時代、一世紀の教会の状況が反映しているのではないかと言われます。どんな時代だったかというと、主イエスを神の一人子救い主と信じる教会の信仰とユダヤ教の教えの違いというものが非常にはっきりしてきたんです。そしてそのためにキリスト教会、キリスト者たちへの迫害が始まりました。そしてキリスト者たちは街道から追い出されたり、これまでの交わりを断たれたり、いろんな理不尽な目に遭い始めたんです。そういう時代です。そして教会の中に起こってきたことがありました。人々が離れ去るということです。教会から離れちゃう、ひとたび主イエスを信じて洗礼を受けて教会に行き始めた者たちが信仰を捨てて離れていってしまうということが起こっていた、そのように言われるんです。そういう時代に書かれていって、書かれた、読まれた、最初に読まれた、それがヨハネ福音書だと言われるんです。でその時代だけではありません。今のこの時代にも私は起こっていると思います。どこの教会にも洗礼を受けても途中で離れてしまう人たちというのはおります。名簿だけに名前が載っている教会がやっぱり私たちの教会にもおります。みんなかつては信じた人たちです。でも今は信じていない、もう信じることを忘れてしまった、信仰を捨ててしまっている、 そういうことって起こるんです。信仰を捨ててるつもりはなくても、事実上信仰を捨ててしまってるに等しいということは起こるんです。そして私たちもそうならない保証はどこにもないんです。自分は大丈夫、そう胸を張って言える人なんてこの中にも誰一人いないです。福音書の中に最後の晩餐の席上で、あなた方の中のうちの一人が私を裏切ろうとしていると主イエスから言われた時、まさか私のことではないでしょう、そうやって主イエスに問うた弟子たちのことが書かれていますが、それが私たちです。信仰を捨てて主イエスに背いて生きていく、そういう可能性を私たちは持っています。一時は信じても、そして今の私たちは文字通り迫害に遭っているわけじゃありません。しかし私、牧師してきて今は危機感を持っています。牧師をし続けてきて、まだそんなね、長い年月ってわけじゃないですけど、三十数年でしょうかね。でも三十数年の中で今が一番危ないと思っています。自分も私もですよ。こんな厳しい時代はないんじゃないかなと思ってます。なんかみんなやっぱり苛立っちゃったりするし、なんかこれが解決つかないうちにまた次のことみたいにして押し寄せてきますね。一体どうなってるんだと、なかなか正気を保つことが難しいぐらい、現実を直視することすら難しいような時代が、厳しい時代だと私は思っています。でもそういう中で今日の御言葉なんです。内も外も主イエスはご存知です。私たちのこの私たちに語られている御言葉なんです。主イエスはこうおっしゃいます。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。ある人がこんなことを言いました。この主イエスの言葉は挑戦の言葉だって言うんです。私たちに挑戦してくるような言葉だ、緊張がある言葉だと言いました。そして私は同時に非常に慰め深い、そしてまたここに光があると言えるような言葉だと思っています。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。私たちも本当にイエスの弟子になりたいと思います。それは立派な偉い人になるのでも、あるいは貧困法制な人になるということでもありません。イエスの弟子になるということは、イエスの本当の弟子になるとは、主イエスのお言葉にとどまる、御言葉に聞き続ける、そしてその御言葉によって生かされ続ける人、それを持続し続ける人なんです。私たちはしばしば 御言葉を聞くのではなくて、自分の思いや願いを主イエスの御心だと思い込んでしまいがちになります。自分でこうだと思い込んでいることが私たちにはあります。そしてこれが御心だとこう思い込んじゃってる。そういうものを人間は誰しも持っています。こうだともうなんかこう決めつけて大事だと思っているものが危ないんです。しかし主イエスの誠の弟子はそういう自分の思いではなく、主の御言葉を聞いてそれによって自分の思いを変えられて、御心が示されてその御心に従って生きるように祈りながら生きていく人です。それを持続する人です。私たちは御言葉を聞くことなしに信仰を保ち続けることはできません。御言葉を聞かないで済ますことはできないんです。主イエスは命のパンです。毎日毎日私たちは日ごとの糧を必要としているように、主イエスの御言葉を聞いてその御心を示されて自分の思いを砕かれて、自分の思いではなく主の御心に従って生きるってことを必要としているんです。そうやって私たちの信仰は保たれていくんです。じゃあどのように主の御言葉にとどまり、まあ、ではこのよ、こうして、あ、ごめんなさい、修正し、訂正します。じゃあこのように主の御言葉にとどまって本当の弟子になるとき、私たちはどうなるんでしょうか。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。主イエスはこうおっしゃいます。主イエスの御言葉にとどまるなら、私たちは真理を知ることができる。そしてその真理が私たちを自由にする。主イエスの弟子となることによって私たちは自由にされます。しかしこの主の言葉を聞いた時、ユダヤ人たちは猛反発しました。33節です。すると彼らは言った、私たちはアブラハムの子孫です。今まで誰かの奴隷になったことはありません。あなたたちは自由になるとどうして言われるのですか。私たちは選ばれた神の民だ。その私たちは誰かの奴隷になったことなんとかない。私たちはアブラハムの子孫ではないか。誰かの奴隷になったことなどないよって言って反発するんです。彼らは主イエスの御言葉を注意深く聞いていました。真理はあなたたちを自由にすると主イエスが言われた言葉を聞いて、彼らは感じ取ったんです。こういうふうに言われるってことは私たちが奴隷だということか。これは正解です。彼らには非常に強いこれだというものがありました。これだ、自負心ですよ。しがみついてきたものがありました。誇りがありました。民族の誇りとも言うべきものです。ただ断っておきますけれども、今まで誰かの奴隷になったことはない、これは事実じゃありません。歴史的な事実ではありません。一つは、過去にはイスラエルはバビロニア帝国に滅ぼされて、捕囚の浮き目に遭いましたね。これ奴隷になったってことです、バビロニアで。そして今はこの時はローマ帝国の支配下にありました。占領されていました。だから誰の奴隷になったこともないなんてことは嘘っぱちです。間違いです。でも
シエスがここであなた方には自由がない、奴隷状態にあると言われたのは、そういう政治的な意味じゃないことは明らかです。34節でこうおっしゃいます。はっきり言っておく、罪を犯した者は罪の奴隷である。これは政治的な奴隷状態の話じゃないんです。そして政治的な奴隷状態なら分かりやすいんです。でもこの罪の奴隷っていうのは分かりにくい、見えません。政治的な奴隷状態であればそれはもう客観的な事実として明らかであります。でも罪の奴隷であることは見えませんからね。どうでしょうか。それは私たちにとっても同じなんです。私たちはみんな自分があれこれの罪を犯していることは知っています。それは誰も認めていることだと思います。しかし自分がどうでしょうか、罪の奴隷だと思っていますか。自分は自由だ、別に奴隷になってないよ、自分は自由だ、その自由に生きている、そしてその自由の中で、与えられた自由の中で思いや言葉や行いで罪を犯すことはある、そういうことはあっても罪の奴隷だということはピンと来ない。これが事実じゃないでしょうか。ピンと来ない。実は私たちも同じように言い張ってるんです。そんな時、誰の奴隷にもなったことはない、私たちは自由です。ちょっと罪を犯すことがあっても、あれこれの罪を犯すことがあっても奴隷なんかじゃない。しかしそんな私たちに主イエスはやはりおっしゃいます。罪を犯す者は誰でも罪の奴隷である。イエス様、主イエスという方は、私はこういう語り方をされるんだと思うんですね。主イエスだって思うんです。そうそう、イエス様、あなたがはいおっしゃる通りです、その通りですってすぐに私たちが納得できるようなことを主イエスはおっしゃることです。極めて稀です。むしろ私たちがピーンと来ない、いや反発したくなる、そこまでじゃないでしょって言いたくなる、そういうことをおっしゃるんです。しかしでもそこで問題はどうするかなんです。そこで自分の思いを捨てて主の御言葉にとどまり続けるんです。そういうところで主の御言葉にとどまり続けるんです。そうしなさい、その時あなたたちは本当に誠の弟子となるとおっしゃるんです。そして私たちは真理を知り、その真理は私たちを自由にする。この自由って何ですかね。どのようにして自由になるんでしょうか。罪からの自由ですね。それは明らかですね。この文脈から言うと、どのようにして罪から自由になるんでしょうか。私たちが罪の奴隷じゃなくて自由な人であれあるなら、自分の力で戦って自由を獲得できるはずです。 そしてまたそれが求められるはずです。でもそんなことをおっしゃってますか。自分で戦って抵抗して戦って自由を獲得しなさい、そうおっしゃってますか。そうじゃないですよね。私たちはできないんですよ。戦うことが罪と、罪の力、罪の支配をどうすることもできない。それが私たちなんです。じゃあ主イエスはこういう私たちの現実を明らかにして、お前たちはダメだねってここで責めておられるんでしょうか。どうしようもないねって、もう諦めるようにっておっしゃってるんでしょうか。そんなことはありませんよ。主イエスはずっと私たちを招いておられるんです。この罪の奴隷となっている、罪に支配されきっている私たちが、この罪から抜け出される道を主イエスがつけてくださって、その道の中に私たちを招いておられるんです。道があるんです。それがこの真理はあなたたちを自由にするという言葉で表されています。真理が自由にするんです。じゃあこの真理とは何かっていう話にもなるわけです。真理とは何かっていうのは永遠の人間の課題ですが、ピラトも言いますよね。十字架の場面に出てきます。真理とは何かって言うんですよ。真理はヨハネ福音書ですごく大事な言葉です。ここ以外に今日の聖書の箇所と合わせて読むべきとっても大事な主イエスのお語りになられた言葉があります。御言葉があります。それは14章の6節の言葉です。主イエスはこうご自分のことを宣言されまして、私は道であり真理であり命である。実はこの言葉は私にとってもう忘れられない言葉なんです。というのは、ミノオタで牧師をしていた頃、教会の車にこの言葉が印刷されてたんです。私はその車に乗るのがすごく恥ずかしくって、ちょっともうなんかこんなふうに言葉をつけたまま道を走るのはなんか嫌だなと、私は道でありって書いてあって、真理であり命であるイエス・キリストって書いてある車だったんですね。である牧師がそれを見て、橋谷先生にはそれが一番、こういう車が一番いいねって言われました。それは無理をして運転しない、無茶な運転しないからですね。そういう意味でも忘れることのできない言葉なんです。大事な言葉だなと思います。そうすると今日の御言葉もつながってきます。道がある、私が道、次に真理がある、私が真理、真理があなたたちを自由にする。また今日の聖書の言葉自身の中でも36節でも、もし子があなた方を自由にすればあなたたちは本当に自由になると言われています。だとすると真理はこの子、御子ということになりますし、先の言葉から言うと真理がまさにイエス・キリストだってことが分かってきます。真理はイエス・キリストのことです。その真理であるイエス・キリストがあなた方を自由にする。私の言葉、御言葉にとどまって私に聞き続けたら、私のことを知る。そして私があなた方を自由にする。イエス様っていう方は私たちを縛りません。間違っちゃいけませんよ。キリスト教っていうのは人々を縛るものじゃないんです。縛られてるなんか信仰生活を送ってると思ってたらイエス様を誤解してます。イエス・キリストって方は私たちを縛りません。自由にします。あらゆるものから、とりわけここで言われているのは罪ということ。 から私たちを自由にします。そしてこのお方だけがそれをおできになります。そのために来てくださったんです。そしてそのために十字架に挙げられました。このお方が私たちの罪を背負って十字架にかかってくださって、罪の支配から解放し神の子としてくださいました。ここに本当の自由があります。この自由を私たちが、この自由、ここでの自由というのは私たちが獲得するものじゃなく、賜物として神様から与えられるものです。必要なのは、そしてそのために必要なのはただ一つのことです。私たちに必要なのは、主のもとにとどまり続けて御言葉に聞き続けることであります。今日も主は私たちに語られています。語りかけておられます。この信仰ということにおいて大切なのは決して過去ではありません。今です。信仰とか愛とかで大事なのはやっぱり今なんですよ。昔は信じてたんだけど今はっていうのは違いますよね。愛もそうですよね。昔は愛してたんだけどって言われてもちっとも嬉しくないですよね。それ神様も同じなんです。昔は信じてたけどね、今はって言われたら、イエス様はやっぱり一番悲しまれるんですね。今招かれてるんですよ。で、今困難な時代の中でも私はなんかもう本当にニュースとか見るたびになんか最近はうつうつとしますね。みんながなんか社会がおかしくなってしまって、とても辛い思いを持ちます。でもその辛さの中で今日の御言葉が与えられている、私はそう信じます。内にも外にもいろんなことがございます。私たちは弱さを抱えています。自分で自分の信仰を保つことはできません。だからこそイエス様に寄りすがりましょう。私のもとにとどまるように、私のもとに私につながっているように、キリストは私たちを今日ここで招かれています。そしてその今私たちを招かれるキリストに応えてつながり続けることが信仰生活です。それを続けましょう。礼拝を続けましょう。そしてここで御言葉に聞き続けることを続けましょう。祈り続けましょう。交わり続けましょう。そして励まし合い続けましょう。許し続けましょう。そしてその時私たちに必ず神は道を開いてくださいます。そして真理を知って私たちは自由を与えられて行きます。今日の御言葉、ここを去った時も残ってほしいなと思います。今日を礼拝で祝福を受けて終わって帰り道で消えてしまわないように願います。あるお祈りについて言った人が、アーメンと祈った後が勝負ですというふうに言われてますが、あとはある人はもう私たちは目を閉じて祈るけど、目を閉じて祈るのをやめた方がいいと言った人もいます。目を閉じて開いた途端にもう祈ったことも忘れて、アーメンと言ったことも忘れて私たちは生きてしまう。だから目を開いたまま祈るって言った人もいます。私はその通りする必要はないかもしれませんが、言わんとしていることは分かります。でも御言葉の力が私たちを捉えるとき、そういうふうにはならないはずです。大事なのはイエス様につながり続けることであります。大事なのはキリストです。そのことを覚えて歩もうではありませんか。お祈りをいたします。 死の論神ヨハネ福音書を通して御言葉に聞き続けています。ただただしい貧しい私たちの営みかもしれませんけれども、その中であなたがお働きくださると信じます。あなたは私たちのことをご存知です。そして私たちに何を語ろうとされているのか、私たちに必要なことをいつもあなたは語ろうとされています。今日もそうです。今ここで聞くべき言葉をあなたは語っておられます。主イエスのもとにとどまり続けることができるように私たちをどうぞ助けて導いてください。今も、そしてこれからも、そしてこの後も、私たちが主のもとにとどまり続け、御言葉に聞き続け、自分の思いにしがみつくのではなく、主の御心に従って生きることができるように、どうぞ私たちの歩みを導いてください。この教会の歩み、この教会に連なる一人一人をお守りください。諸教会の上にも恵みが豊かにありますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。